藤本修司の電子テミュージック。多くの経済人や文化人に愛された国の登録有形文化財電子テ。かつて宝石王と呼ばれた先駆的な実業家第10世伊藤電子王の別邸として明治29年にこの地に建てられました。その電子邸は現在絶品の料理とうまいお酒、そしていい音楽を目当てに人々が集まり、新たな交流の場として再始動しました。この電子邸を舞台に皆様と共に美しい調べを楽しみましょう。こんばんは、藤本修司です。皆様はどんな日曜日を過ごされたでしょうか。今夜も始まりました電子邸ミュージック。私藤本修司がこの番組の案内人として電子邸神楽の美味しい料理とそれに合うお酒、そしていい音楽を発信していきます。まずはトライスペースでリーチングザスカイからスタートしていきましょう。この曲は毎月開催している電子邸ジャズガーデンに登場していただいているアーティストさんの中からピックアップいたしました。本日も電子邸神楽の料理長山下博文さんと専属ソムリエ聞き酒師フードオーガナイザーの森本真由美さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくどうぞお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日もおすすめのお料理を山下料理長に紹介していただきたいと思いますけども、本日のお料理は何でしょうか。
本日はおばんざいという話題でお届けしたいと思います。おばんざいとは家庭で気軽に食べていけるおかずなんですね。
例えばどういった料理があるんでしょうか。
そうですね、筑前煮とかかぼちゃ煮とかおひたし、肉じゃが、ポテトサラダなどなど、家庭で気軽におかずとして食べていただけるような素材ですね。
森本さん、このおばんざいはね、やっぱり我々お酒好きとしてはなくてはならない、はい、
もう絶対必須ですよ ね、あの酒の魚やっぱり引き立ててくれますから ね。
そしてお出汁が効いた、ね、いろいろ煮物も含めてこういった大皿でちょっとずつ食べるっていうのをね、お酒好きの我々はいつもそういうのを憧れてそういった店を探してるかもしれないですね
やっぱりちょっとずつを何品かいただきたいじゃないですか。お酒に合わせて、それでこそおかずも変えつつお酒も変えつつができるっていうのがこのおばんざいの醍醐味というか、本当にたくさんいらないからちょっと欲しいっていうのありますよね。そういうのでやっぱり楽しめるっていうのがこのおばんざいには秘められたパワーというか
そうですよね、うん、それとおばんざいといっても、ね、広くありますからね、強弱のあるあのおばんざいですね。辛いものがあったり、ちょっと甘いものがあったり、酸っぱいものがあったり、バリエーションの広いものが好まれると思いますよね。
なるほど。だいたい私あのお酒飲みに行くときはスタートでこうポテトサラダを頼むことが多いんですけども、
そうですね、一般的に好きですよね。子供さんも好きやし ね、僕たちはどっちかというとちょっと辛いもので塩辛なんかいいんじゃないかなと思うんですけどね。
あ、塩辛かもう絶対日本酒ですね、
うん、そう絶対日本酒ですねこれはね、
この寒い時には日本酒に限りますよ。
だって森本さん、日本酒という言葉が出ましたので、ぜひおばんざいといえばちょっとこれを合わせてみようという日本酒ご紹介いただけますでしょうか。
今回、まあ、テーマがおばんざいですので、まあ、気軽に飲めるお酒をご紹介したいと思います。玉の光から酒楽純米吟醸、アルコール度は14%、 精米部合は 60% となっております。食事を最大限に引き立ててくれるこのキリッとした味わいの辛口なので、もう本当に淡麗辛口っていうのがね、まさしくぴったりな純米吟醸となっております。
山下料理長としてこのおばんざいに少しこう技を、ここをこだわればいいぞっていうのがあると教えていただきたいなと思うんですが。
そうですね、こうずっとあの煮物ばっかりをこう紹介したんですけどね、少しお刺身なんかちょっと入れてるとね、目先が変わってね、また、うん、酒も進むしうまいんじゃないかな。これからの白子なんかもね、最高にいいんじゃないかなと思うんですけどね。
白子は湯通しして。
そうです、そうです、はい、さっとね、いわしでポン酢でね召し上がっていただきますね。
ポン酢か
いやあのちょっとね、ささやかないでください。
あれ想像しちゃいます
。想像しちゃいますね。なんて言うんでしょうね、こうコース料理でもなくって、その一品料理でもなくって、うん、たくさんのものが食べれるっていうのが、料理屋さんに行くとそういうのが出てくるのが嬉しいと思うんですけど、ご家庭ではなかなかね、ちょっとずつっていうのも難しいと思いますけども。
そうですね、うちではね、こんなもんが食べたいなってご予約いただければね、それに合わせてねお料理の方も作らせていただきますので、ぜひよろしく頼みます。
はい、ということで、森本さん、このおばんざいに、まあ、ワインもちょっと合わせてみようかなと、皆さん多分そういう気分にもなってきてんじゃないかと思いますので、ぜひお願いします。
はい、それではツァーヘルの方からオレンジティー、ノンヴィンテージの白ワインをご紹介したいと思います。こちらオレンジティーと言いますと、オレンジを使ってるの、オレンジワインなのと思いがちなんですが、オレンジトラウベというあのすごく古い古木のブドウの木があるんですけど、そちらのブドウの表面が、表皮ですね、皮の部分に当たるところがすごく綺麗なオレンジ色をしているので、オレンジティーという名前が付けられている白ワインなんですが、こちら本当に限定で仕入れさせていただいているワインとなっておりまして、キリッとしたこちらも辛口となっているので、もう本当につまみと一緒にね合わせるには最高の白ワインだと思います。
このワインに特にこれは合うだろうなという料理ってありますか？
いやー、もう先ほどからね、いろいろ紹介してもらってる中でしたら、ポテトサラダとか、あとは普通に甘いものでしたらかぼちゃの煮物とかもね合わせていただきやすいかなと思いますね。このポテトサラダでしたら粒胡椒が張っててちょっとパンチが効いたのと合わせてこうマリアージュするのもいいだろうし、かぼちゃの煮物でしたらちょっと甘みの中に足りない塩味を補ってくれるこの白ワインも合うと思うので、ぜひね、これは着ていただかないと合わせ方があれどうなんだろうって思うんで、ぜひね着て飲んでもらって、あ、そうだったのかっていうのを感じてほしいですね。
そうですね、あのマリアージュを楽しむときにこういろんな冒険をしたいですよね。いろんなメニューと一緒に、あ、これは合う、これは合わないとかっていうのもね、チャレンジできるかなと思うんですけども、
本当に天七亭ではおばんざいビュッフェね、開催しているので、これはぜひ試していただくには良い機会じゃないかなと思います。
ですね、ちょっとおばんざいビュッフェ私も登場しますので、いや皆さん登場しますのでぜひね来ていただきたいと思います。1月27日に開催いたしますので、ラジオを聞きながら、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。料理長、このおばんざいビュッフェではちょっとピリリと光る和食料理人としての技が見れるんでしょうか。
期待してくださいね。
あの先週お伝えした、大安牛ですね、黒毛和牛ので肉じゃが作ったらうまいんじゃないかなと思うんですが、
これはもう最高でしょうね。これは
もう贅沢な肉じゃがですけど
もう本当にね、大安牛、まあ、前回も言ったようにね、口の中で溶けてきますからね、じゃがいもとお肉ともう最高にマッチしますよね。もうぜひ召し上がっていただきたいですね。
あまりこう煮込みすぎて硬くなることはないですか。
もうこれはね、大安牛はね割と霜降ったないい肉ですからね、少々煮込んでもね硬くなることはないですね。もう安い肉じゃないですからね
もうその辺ポイントになってきますよね。
なってきますよね。もうね、ちょっとやっぱりこれ出しますか。
いや、出さなきゃダメでしょうい
や、ちょっと期待してください。これは
私もこれから練りに練ったあのお料理を作らせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。
お待ちしております。本日も伝七亭の山下料理長、ソムリエの森本さんからお話をお聞きしました。山下料理長、森本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バックでお送りした曲は、共に三重県を盛り上げる三重県応援団団長の高潔智秀さんの曲、神代神楽でした。藤本修司の伝七亭ミュージック。今後伝七亭で開催されるイベントをご紹介いたします。1月26日伝七亭ジャズガーデンおばんざいスペシャルということで、先ほども登場しましたおばんざいをワンプレートに収めまして、ジャズの調べとともにひとときをお過ごしいただきたいと思います。そしてお待ちかね、1月27日藤本修司の伝七亭ミュージックプレゼンツおばんざいビュッフェということで、案内人の私藤本修司と森本真由美、そして山下料理長も登場して、皆様とともにこのラジオを聞きながらおばんざいを楽しみたいと思います。先ほども出ましたけども、肉じゃがが登場できるかな、皆様と一緒に楽しみたいと思いますので、ご期待ください。イベントの詳細やお申し込み、営業に関するお問い合わせは伝七亭のホームページにてご確認ください。藤本修司の伝七亭ミュージック。伝七亭ミュージック、そろそろお別れの時間です。次週も絶品の料理とうまいお酒、そしていい音楽をご紹介していきます。この他にも伝七亭は三重県応援団として三重県の魅力を国内外に発信しています。詳しい情報は伝えるに漢数字の7、邸宅の邸で伝七亭、 Yahoo や Google などの検索サイトから公式ホームページをチェックしてください。伝七亭ミュージック、案内人の藤本修司でした。では素敵な日曜日を。